こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げてきます。今日の司会進行の林です。
ご一緒する横山です。
ご一緒する本橋です。
ご一緒するつぶくです。
今日はつぶくさんを含めてこの4人でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
つぶくさん、だいぶ久しぶり。
そうですね、結構久しぶりです、ね、
前何だったっけ。
吉田カバン特集をやった時。
ああ、じゃあ半年ぐらい、去年の末ぐらい。
そうですね、
か、うん、はいはいはい、半年ぶりに、うん、はい、ご出演して、今日まあ本題に入る前に、
そうだ、今日
なんかメールを紹介したいと。
はい、はい、お手紙いただいております。この方はメイさん。
メイさん、
こんにちは。 WWD ジャパン記者談話室の皆さん、こんにちは。多分2年ほど前の磯君さんがおられた時から拝聴しております。おそらく横山さんと同世代だと思います。みたいな、林さんと横山さんの大学部室で話していらっしゃるような気心知れた昭和感の中に。
昭和感ってなんだ、昭和感。
なんかわけわからんと思いながら来ちゃったけど、なんやかんや居心地の良さそうなおしゃれ番長本橋さん。最近本橋さんのおしゃれに隠された実は面白変人風味が垣間見えた。今後が楽しみです。めっちゃ褒めてます。と。ところで、つい最近何かの新聞記事で、山形の佐藤繊維さんが一宮の紡績工場が廃業したため、機械を全部買い取り、一宮から機械施設を行った記事を目にしました。以前から特に横山さんが日本の繊維産地の現状について語っておられましたが、最近あまりテーマに扱われてないように思いますので、タイミングがあればぜひ取り上げていただけたらと。美酒の織物のパリコレの名だたるデザイナーさんがここでしか作れないと直に依頼があり、作ってる話も聞いてます。どうなんでしょう。私は以前ファブリックメーカーに働いてたものでやっぱり気になります。どうぞよろしくお願いします。ということで、
業界の人たち、業界の方ですね。
どうなんですかね、なんか以前は働いていたが、今は、
でも今もこういう情報を追ってるわけでしょ。
っていう、
ね、紹介してたの多分先見新聞の記事だと思うので。
そうですね、先見の、うん、なんだっけ、コラムがね、連載、佐藤繊維の社長が今やってるんで、うん、まあ確かに。っていうので、次回、僕の司会の回の時に、日本の繊維産地の話できたらなと思ってます。
はい。
はい、また皆さんもお手紙よろしくお願いします。というわけで、
はい、
そうそう、本題入りましょうか。
本題。鈴木さんをゲストに迎えて、はい、ちょっとスポーツ関係の話題を久しぶりにやりたいなと。
つぶくさん、
スポーツ担当ですよね。はい、
そうですね、今スポーツカテゴリーも担当してます、
うん、で、何の話をするかといえば、アシックス、この間、ニュースにもなりましたけれども、今年12月期の売上高、2026年12月期の売上高が1兆円に届きそうだと、業績予想を上方修正したんですよね。ああ、つまり絶好調なんですよね。売上高がコロナ前に比べておそらく 2.5 倍から3倍近くになってるんじゃないかなと、その1兆円を達成すれば。すごい、今日本の、まあ、スポーツ業界のみならず日本の企業ブランドとしても非常に勢いのあるこのアシックスをちょっと紹介したいなと思って、
うん、なんかこれまでもポッドキャストで何回かアシックスって取り上げて
大きなテーマとして取り上げたの1回ぐらいじゃないかな、まあ、ところどころにいろいろ出てくる、まあ、
スニーカーの話になるとね、やっぱりアシックスの話が結構出てきますもんね。
うん、つぶくさんに聞くん、スポーツ担当のつぶくさんに聞くんですけど、
はい、
アシックスってなんで好調なんですか。
いや、本当に絶好調としか言えないブランドだなと思うんですけれども、うん、多分結構好調な理由っていろいろあって、やっぱりパフォーマンスの部分で、まあ、ランニングシューズの売れ行きがすごいっていうことと、
うん、
東南アジアだ、日本以外の国、東南アジアも含めたアジア圏から欧州、アメリカ、もうどこまでどの国でも人気があるっていうところと、
うん、
あと、いわゆるスポーツスタイル、ファッションの方ですね、はい、人気が高いっていうのも理由かなと思ってます。
うん、
特に最近はファッションの方の力の入れ方が強くて、
うん、
7月末にオープンした新宿店のフラグシップストアも、もう1階の一番最初のところでファッションスタイルを見せるって、ここパフォーマンスス
ポーツスタイルを見せる、
あ、そうですね、うん、パフォーマンスの出すと店舗の方が多かった ですけど、新宿ではあのスポーツスタイルでまずファッションから訴求していくっていうような形をとってるなと思いましたね。
で上の方にランニングシューズとかがあるって感じなんだね、
う
ん、
ランニングシューズだったり他のスポーツのカテゴリーだったりっていう、う
ん、新宿ってどこ、
新宿は紀ノ国屋の隣ぐらい、
紀ノ国屋の隣ですね。
あれ前からはなくて、
前は紀ノ国屋の隣、前はそっち側に
高級、
まあ、高級側、
高級、
はい、鬼塚タイガーのお店があったんですよね。今厚木さん名前出さなかったけど、鬼塚タイガーも好調の大きな、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、まあそのスポーツスタイルもそうです、鬼塚もやっぱりファッションっていうところで特にヨーロッパ圏でも人気はすごい高いなっていう感じですよね、うんう
ん、ヨーロッパ圏、まあアジア圏だよね、どっちかというとね、
あれアジア圏ですか、
鬼塚
ヨーロッパでもずっと人気だなと思ってましたけど、
アジア、うん、でも圧倒的にアジアですね。
うん、
そもそもアシックス結構グローバルブランドなんですよね、
うんうん、
売上高の海外のウエイト何割ぐらいだと思いますか。これ何回かも聞いてるかもしれないけど、本橋さん、
いくつだっけ、6割
もうちょっと上なんですね。 80% 超えてますね。
あるんですか。
え、あれはどう、インバウンドは入れないで、
インバウンドももちろん日本で消費してれば日本の売り上げになるんで、
そういうこと、
うん、
日本以外の国で売ってる売り上げの割合が、
うん、
8割、
8割
7割8割
いや7割じゃなくても8割超えてる、80何パーセントですよ、ね、
すごい
ですね、
うん、
すごいな、完全にグローバルブランド、
完全にグローバルブランドですよね。
そんなことあります。
まあユニクロはまあそこまでではないかな、
半分行くか行かない、
いやもっと行ってるよね、うん、半分どこじゃなくてもっと行ってますよね、明らかに、
うん、でも8割は行ってないでしょ、
8割行ってないと思うな、まだ、
それはすごい、
うん、だからかなりグローバル化が進んでいるブランド、本橋さんなんかも海外コレクションとか行ってアシックス履いてる人、そのパリとかビナノとかで見かけますか。
そうですね、なんかでも8割っていう数字を聞くと
ヨーロッパが最大マーケットなんですよね、
うん、そんなにかなみたいな、
うん、
に日本でこう見かける外国人の人は本当にショッパーを持ってたりとか、うん、足元見ると、ね、
みんな持ってるね、
あのマークというかストライプはだなというふうに思うんですけど、
うん、
でもやっぱりそのコレクション期間中にアシックスのなんていうんですかね、プレゼンテーションというかイベント、ショー以外にもそういういろんなブランドがやってるイベントみたいのもあるんですけど、アシックスのそのイベントすごい盛り上がってて、
アシックスっていうのは鬼塚ではなくてアシックスブランド、ランニングシューズ、何、
そうですね、コラボレーションで、
うん、
ジョウンドっていうブランドとか、
うん、
シュシュトンっていうアジアのちょっと Z 世代
の中国の
ブランドコラボレーションのなんかローンチイベントみたいなのあったりすると、そこへすごいみんな来て酒飲みながらシューズを 見ながらこう飲むみたいなことやったりとか、
うん、
あと、まあ、キココスタディノフの、
ああそうね、
それはもう結構前から関係は深いと思うんですけど、
はい、
とか最近だと宗師大月っていう日本のLVMH プライズを取ったブランドでも、
うん、
前回の6月のショーでは足元はアシックスコラボが登場したりとか、
うん、
まあ、なんか結構ファッションの今中心というかそういうシーンでもやっぱ鬼塚とかアシックスすごい存在感増してるなって感じは見受けられます、
うん、ちょっと整理しましょうか、だいたい売上とか1兆円になろうとしてるわけだけれども、そのうちの8割がまあ、海外って言ったよね。まあ、地域別だと8割が海外。で、カテゴリー別、商品別だと、8割が、3分野に集約されてると。一つは、ランニングシューズ。これが大体 40% ぐらい。41% か、大体。この前発表になった上期の売り上げ構成を見ると。で次にウエイトが大きいのが、つぶくさんがさっき言った、スポーツスタイルというジャンル。スポーツスタイルって何ですかね。
スポーツスタイル、各ブランドで結構言い方違ったりしますけども、要はファッションだと思いますね。
うん、
スポーツ
ファッションの、まあ、スニーカーが多い。一番知られるところで言うと、ゲルカヤの14、14。
うんうんうん、最近だとそうです
ね。最近だとそうですよね。うん、大体中心になってるのが、1990年代から2000年代、2010年代も入ってくるかな。そのあたりに出していたランニングシューズとかバスケットシューズとかテニスシューズをファッション化したようなもの。
うん、
これがスポーツスタイルといって、大体、この紙切れ 23%。うん、で、その次の3番目の柱が、鬼塚タイガー。これ皆さんよくご存知の、鬼塚タイガーを名乗っていた時代、アシックスが、つまり1950年代から、まあ、70年代ぐらいのものを、当時出してた商品から着す、からインスピレーションを受けたような商品。ちょっとそれとも違う、全く新しい切り口でやってる商品もあるんだけども、あるんですよね。つまりこの、鬼塚タイガーとスポーツスタイルという2つのなんかファッション系のカテゴリーがありますというところをちょっと押さえてもらえればなと。この3本柱、ランニング、スポーツスタイル、鬼塚タイガー、この3つが、マーケットの8割を占める 海外、まあ日本もそうだけれども、全世界で伸びてますよというような話なんですよね。横山さん、アシック製品、アシックスってどういうイメージある？
アシックスのイメージ。
うん、なんか商品持ってますか？履いてたとか。
あ、ランニングシューズですね、僕。
ああ、この4割のところですね。
はい。
はい、
やっぱり、ランニングといったらアシックスですよ。
うん。
あの、ナイキ、昔ランニングしたとき、あの、
マラソン大会とか出てた時期あったよね、何回か話してるけど。
はい。
うん、
で、で、その時に、やっぱり練習用はナイキ、
はい、
で超適当な練習用はナイキ、ちょっと本気度の高い練習はアシックス、
はい、
まあ、本番ももちろんアシックスみたいな。
あ、本番アシックス。
本番アシックス。
なぜアシックスを？
え、いや、なんかこうやっぱりフルマラソンで 42.195 キロじゃないですか。
うん、
それをこうもうやっぱ超過酷なわけですよ。
過酷ですよね。うん、
それを任せられる靴って、うん、やっぱり一番いいものを選びたいじゃないですか。
はい。
やっぱ一番いいものって考えたときに、やっぱりアシックスなんですよね。
あ、そう。
うん、信頼感。
うん、
いや、なんか別に僕素人なんで、
はい、
何がいい
とか。まあもちろんイメージでいいんですよ。
はい、う
ん、
だから、そういうときにやっぱアシックス、ランニングシューズだったらアシックスっていう、
うん、
なんか、信頼感があるんですよね、
うんうん、信頼に足りましたか、フルマラソン大会出て。
だからそう、ら途中でね、あれしちゃったんで、
あれしちゃった、
うん、あの最後まで走りきれなかったんで。
ああ、じゃあ信頼に足らなかったんじゃないですか、じゃあ靴のせいなのか履いてる人間のせいなのか、
まあ、ちょっともし関係者の方が聞いてたらあれかもしれないんですけど、
うん、
ちょっと靴のせいだった。
なんで人のせいにできるのか、靴のせいにできるのか意味が分かんないけど。ああ、
うん、
まあでも、まあ、確かにそう思う人多いようで、フルマラソンの着率って非常に高いですよね。
箱根駅伝もアシックス今回かなり高かったんじゃないですか。
高かったですよね。一番高かったのが、アディダスだったのが2年連続で、最近だと箱根だと。で、まあ、これもよく語られることだけども、箱根つながりで言うと、21年の箱根駅伝でアシックスを履いてる人が一人もいなかったと、
うん。
みんなナイキの厚底シューズばっかし、9割以上履いていて、うんうん、その屈辱からこう、立て直して、ランニングシューズを再構築して、結構、また復活、V 字復活してきたというような感じですよね。うん。
う
ん、
そうですね。
はい、急にマラソンの話すると結局黙りかのがいつもこの話になってるけど、
ね、あれは全然違うんでしたけど、人類初の
2時間切り
入りは違う。
2時間切りはアディダス。
アディダス。じゃあしのぎをまさに削って、
結構やっぱアディダスとアシックスはあのスポーツブランドの中でも今すごい目立ってるなっていう感じがしますよね。
なんかそのあたり全然ついていけてないですけど、キプチョゲとかはもう 過去の話です
か。キプチョゲじゃないんですよね、今。もう数年前。
ああ、もう違う。
引退はしたいんだっけ、
いるんだ。
ちょっと名前忘れちゃったけど、まあ2時間切りって結構ね、人類にとってみるとすごくものすごい、
すごいですよね。
なんだっけ、その、2時間切りを達成したシューズの名前まで忘れちゃったけれども。
プロエボ3かな。アディプロ、うん、エボ3だったような気がするんですよ、うん。
やっぱり歴史に残りますよね、人類初の2時間切りのランニングシューズって。
まあね、確かに。2時間切りってね、それからもちろん、いろいろ細かく刻んでいくことになる、
うん。これも10年後、20年後もそのシリーズでもマーケティングできるよね、宣伝できるよね。
アシックスを目指してね、やっぱそこなんですか、最速シューズ。
結構これって、まあ、多分シューズによって変わるっていうところなんですけど、今でも本当にランニングシューズ、僕も結構新しいシューズを、試走会みたいなので走る機会多いんですけど、うん、やっぱりブランドによるっていうよりは、割とシューズによってのなんかコンセプトが違う。
コンセプト違う。なるほど。
バウンスを強く、押してるところもあれば、安定感だったりとか、あとはエネルギーリターンと、最高速維持するための持続力だったりとかっていうのは、結構シューズによってなんかアプローチ違うなって印象ですね。
別に速く走んなくてもいいよみたいな靴もある、
うん、割とファンランナー向けというか、なるべく負担がかからないようにだったりとかっていう靴もあります。
車と一緒で、F1 カーに乗るか、普通の日常の、
なるほど、
買い物行ったりちょっとレジャーに行くためのファミリーカーを買うかで、
なるほどなるほど、
違いっていうのはあるんじゃないですか、
ね、ランニングシューズもそういう奥が深いわけですね、
う
ん、
そうですね、
奥深いよね、
まあ、今日だってプロエボなんて本当にアスリート用のアスリートに特化したようなかなりハイスペックな、
8万円ぐらいするんだっけ。
あれはでも普通には履けないです、多分普通のランナーが履くもんじゃない、うん
う
ん、
つまり F1 カーなわけですよね。
なんかもう言ったら一回フルマラソン走り切ったらもう壊れるぐらいの、もう壊れ、なんか3回ぐらい走るって聞いたんですけど、
あ、そういうもう軽量というか
軽量化を突き詰めてて、
なるほど、
もう本当に和紙みたいなあのアッパーなんですよ。
そうそうそう、薄い、
薄い、
ね、和紙みたいなアッパーにもうすんごい軽いウレタンフォームみたいなのなソールで、ミッドソールでみたいな感じで、
うん、
そういうことか。
そう、まあ、俺が履いてそれで走ったら多分足折れると思う。
あのペーパードライバーが
いきなり
フェラーリーみたいな
事故の
もとだなのでだからランニングマーケットってものすごいでかいんですよね。
うん、
うん、
靴さえあればねどこでも走れる
か、ね、うん、ランニング人口ってなんか、ね、この前特集書いてたけど別にこう、うん、測れないという
か。そうなんですよね。なんか、なかなか計測が難しいじゃないですか。要は大会に出てる人だけがランナーじゃないし、うん、まあ一説には14億人とかっていうふうにも言われてるけど、世界で。うん、でもそれもまあ、多分これが多分一番大きい数字だと思うんですよね、おそらく。
14、
うん、
いるかな？
何それ？
僕も知ったことある。
だからその、昔はその経済的に先進国と言われていた欧米だとか日本だとか、そういうところでランナーって限られてたわけですよね。今もアジアの各国マラソン大会インドとかすごく盛んだし、そういう人たちがランニングシューズを履いてそのスポーツレジャーを楽しむような時代になってきてるから、このアシックスに限らずそのランニングマーケットってものすごく伸びていて、アシックスはその上昇気流に乗っている。
なるほど。
インドなんかでも結構協賛する大会を増やしてるよね。
ある程度あれですかね、やっぱその余裕が出てきた人が走るんですかね、経済的に
余裕があって、まあ、健康なのか、自己目標達成のためなのかっていう、そういうステージに入って、そういう中間層が増えてるところっていうのが盛んになりますよね。
皇居ランとか言ってる人よくいますもん、
ね、いますね、
うん、
で皇居に行くまでは面倒くさいじゃんって
僕前職の会社があの皇居近かったん
で、あ、半蔵門、
半蔵門だったから、うん、あの時皇居ランちょっとしてましたよ。
やってたんです
か。やってました。
かっこいい、なんかできるビジネスマン
みたいな全然
一汗かいてからちょっと仕事、朝仕事行くみたいな。
だいたいその後眠くなっちゃうんですけど
一周走る結構
1キロ、5キロぐらいですからね。
半蔵門スタートだと結構下りから入るんでね。
そうそうそうそう。
その逆にこう半蔵門にゴールするときはもうヘトヘトになったりで上り坂があって、うん。そうなんですよ。ランニングマーケットはものすごく、まあ、つぶくさんがこの間、市長取材で行ってきたオンとか、
うんうんうん、
スイスのオンとか、
あ、
まあ、ナイキアディスはもちろんなんだけど、そういう新興勢も含めて非常に熱いマーケットになっていて、その中でアシックスが結構、 まあ世界のトップ3の中には必ずいるぐらいの、まあ、国によって違うけれどもなってるよね。特に値段の高い高級のシューズにおいては、うん、
そう、
うん、
2万円台以上っていう感じで、
そんな感じですよね、うん、で次がスポーツスタイルって、これなかなか、僕とかつぶくさんは取材してるからわかるけども、一般的にはこの名称がなかなか浸透してないので知られてないんじゃないかなというふうに思うんですよね。
ファッションってやつ。
そうですね、
まあ、ファッション用のシューズです。オリツカではない、
いいのにって思うんですけどね、うんうん、ちょっとその名称変えたらいいのにっていつも思うんですけど、各ブランドのスポーツスタイル部門みたいな。
ああ、スポーツスタイルっていろんなブランドが名乗ってるんで、うん、結構ややこしいんですよね。
ちょっと分かりにくい、
うん、
ファッションって言った方が良くないって思うときは結構ありますよね、う
ん、シックスファッションとかでもね、うん、いいよね。確かに
骨太なイメージを保ちたいんです
けど、どうしてもその
パフォーマンス、
うん、が先にあるっていうところはプライドとしてもあるんだろうなと思うんで、
ゲルカエノの14とか、
うん、
割と、まあ、ちょっと写真見せようか。なんていうのかな、ちょっと鬼塚タイガーは割とちょっとレトロなデザインが多いじゃないですか。それに比べると2000年代アシックスの靴がいわゆるそのなんだ、こういう今写真を見せてますけども、代表的なシューズの割とテック系に見えるような、
これスポーツスタイルとか、
これスポーツスタイル、カジュアル用の、うん、
これは
ゲルカヤの14とか、
これはファッション
ファッション部門、ファッション部門分野になるよね。セレクトショップとかによく置いてるでしょ。
ああ
置いてある、うん、
あこれスポーツスタイル、
スポーツスタイルという、まあ、ファッションジャンルの
ファッションジャンル、
ファッションスニーカー。
ああ意味がわかんないね、
うん、
スポーツスタイルでしょ、だって
スポーツスタイル
でファッションジャンルの、
うん、ファッションジャンル
意味がわかんないんだけど、
スポーツスタイルという言い方は結構いろんなブランドが言ってるので、そのカジュアルスニーカーを指して、なかなかちょっとややこしい話になるんだけれども、
ややこしい。
でも履いてるの見たことあるでしょ、こういう。
めっちゃ見るけど、でも今だってさ、うん、結構みんなスニーカー履いてんじゃん、だってオンとか、うん、なんの他とかさ。
それはそうなんだけれども、少し前までアシックスのこのシューズっていうのはすごく、まあ、特に僕とか横山さんの世代だと、まあ、つぶくさんもそうか、みんなそうかな、若い20代以外は、結構部活シューズみたいなイメージがありませんでした、
うん、
中学高校の部活では履いてたけど、なんかその待ち履きとしてはあんまり履かないなみたいな、体育館、
うん、
体育館シューズみたいなイメージが、
ね、10代の時はそういうイメージだったかも。10代ってもう20年前ですけど、
うん、
俺結構さ、もう5年6年前ぐらいまでそういうイメージだったよ、うん、アシックスとかナイキのスニーカーは、そのアシックスだったらほらスタン・スミスとかさ、
うん、アシックス、
アシックス、アディダスだったらスタン・スミスとか、うん、ナイキだったらエアフォースとか、
うん、
まあ普通に履くよね、
俺、まあ、ナイキ冗談でもなんだよね、
はい、
うん、
でじゃあアシックス履くかって言われると、
うん、
まあ、正直履かなかったと思うんだよね。
履かなかったね。10
年前は、
うん、
まあ、10年前、うん、まあ、多分履かなか、履いてる人ほとんどいなかったんじゃないかなと思うけど、
うん、まあ鬼塚は別として、まあそんな感じだったよね、
うん、アシックスの方、うん、
それがおそらくコロナ禍以降かな、これが結構ゲルカヤの14が火付け役になって、ゲルカヤの14しか言ってないけれども他にもいろいろあるんですよね。
これ結構面白いなと思ったのは、やっぱそのスポーツスタイルの中でヨーロッパではゲルカヤのが売れてて、アメリカでは、ゲル1130かなが人気とか、うん、ゲルニューヨークが人気とか、うん、そういうのが結構国によって違ったりもするらしいですよね。
何が売れてる、
日本はゲルカヤノが一番やっぱ今はトレンドな気はするんですけど、なんかそれこそさっきのちょっと話戻るんですけど、コロナ禍からって林さんおっしゃってましたけど、僕の中でファッションとしてアシックスを見たのって20代の時にゲルライト3が出た時が印象がすごい強いんですよね、うん、なんか
いつぐらいの話です、20代の時って。
多分12年ぐらい前な気がするんですよね、うんうんうん、ちょっとあの正確じゃないかもしれないんですけど、2015年とか14年とか、うんうん、
その時ぐらいからまあちょこちょこ、そのつぶくさんみたいにそのストリートファッション好きな人たちは結構そういうところで スニーカーショップとかセレクトショップ
で
見かけるようになって
た、ね、それこそ見たスニーカーズが扱ったりとか、うん、そういうのでなんかだんだんとファッションの中でも浸透していったっていうような印象、うん、
今一般的にも結構ね、社内の若い子、特に20代ぐらいの子でも、ものすごい着用率だよね。
うん。すごいですよね。うん、なんかそう思うと確かに昔って体育館シューズだったのにっていう気がします。
そうそう。だから、若い子の方がなんか、アシックスのスポーツスタイル履いてる率が高いなっていうのは、感じがするよね。
誰か、火付け役みたいな人がいたわけじゃないです。なんかきっかけがあったんです。
なんか誰かが着用したから売れたっていう印象でもないんですよね。なんかマーケティング側でもうまかったのかな、うんうん、
まあ、でも一番牽引したのはゲルカイロの14で間違いないので、気候、このコラボとか、そういうのがかなり効いたんじゃないですかね、
うんうんうん。
日本で結構履いてる人多いですよね、このスポーツスタイル。
うんうん
うん、でもでもでも、実際には、日本だとなんか鬼塚が結構注目されること多いと思いませんか？
ですね。
うん。
やっぱその存在感ってすごいじゃん。だってその日本の店舗行っても、
どこの鬼塚の店舗、
鬼塚の店舗行ってももうとにかく人が溢れんばかり常にいて、
うん、
あれを見ると本当すごい。で結構みんなね、バックショッパーも今訪日外国人の人本当に六本木とかだと多いけど、
うん、
こう持ってるよね、
うん、
普通にショッパーを。だから買い物帰りなんだなって思うと、なんかなかなかそこまでこう存在感のあるスニーカーブランドってないと思う。
鬼塚タイガーね、鬼塚、
うん
うん、鬼塚タイガーは結構ラグジュアリー化を目指しているので、
うんうん、
とはいってもスニーカーで鬼塚タイガーっていくらか 2,3 万中心なのかな。
そうですね、そのぐらいじゃないかな、うん、メキシコだと思うんですけど、やっぱり中心モデルって、
はい、
うんうん、
よくあの黄色い絵でよく、うん、スニーカーでよく登場するキルビルで入ってたんですね、はい。でこの間、新宿に鬼塚の結構旗艦店がオープンしましたよね、
うん、
あ、つぶくさん行きました？
行きました行きました。オープンのプレオープンの時
っていうのはその、うん、さっき言ってたアシックスの近くの
近く、
近く、うん、新宿高野ビル、
あ、
うん、
ああ、
フルーツパーラ ー,
ー, ラー、
はい、
あそこって下アンダーアーマーか、
アンダーアーマーの跡地ですね、
うん、
アンダーアーマーよりもっと広いでしょうね。ちょっと上の方もあるんで、
うんうん、
はい、どんな店？
すごい面白かったっていうのがまず結論なんですけど、うん、鬼塚の中でも、まあ、なんだろう、その打ち出していくものが結構フロアによって違って、それこそさっきも言ったメキシコ66のフロアもあれば、ここはコラボレーションとかファッションファッションのところ
をやる。4層ぐらいだ、
4層ぐらい、うん、あの 中1階みたいのがあるんですけど、中2階か、中2階があるんですけど、そこが一番面白くて、ね、ゲームセンターになってるんですよね。
ゲームセンター、
ゲームセンター、うん、コインを買ってそこでゲームするんですけど、
へ、
なんかそれこそ昔のストリートファイター2だったりとか、
そういうゲーム、
うん、もあるし、はい、うん、あのなんか最新のレーシングゲームみたいなのもあれば、うん、なんかフリースロー、バスケのフリースローをあのフィジカルで遊ぶやつがあったりとか、
うん、
何がそれは、何だろう、何を届けるためにそのフロアがあるのかっていうと、基本的にはまあ物を売るっていうことはもちろん大事なんだけど、それよりも鬼塚が好きなカルチャーとか世界観みたいなものを届けることを目的にしてるから、そういうフロアもあるみたいな、
うんうん。鬼塚は来年から分社化するんだっけ？
そうですよね、来年でしたよね、うん、1月とか、うん、
だから既存のアシックスブランド、ランニングだとかそのスポーツスタイルとか、うん、あるいはテニスとか、
うん、
バレーボールとはちょっと別の会社、まあ、別の戦略でこうラグジュアリースポーツ、ファッションラグジュアリーマーケットで勝負していくぞみたいな体制になるんですよね、うん、
なんかあれですよね、ホールセールをして、あんまり しない、
あんまりしてないじゃなくて、してないんですよ、ね、
してない、
うん、だから鬼塚タイガーというのは基本的には、今の言葉で言うと D2C、
あ、
うん、自分たちの直営店で売る、うん、あるいは公式 EC で売る、そこにほぼ特化していて、ブランドをコントロールしていく、うん、でさっき言ったスポーツスタイルっていうのは卸中心、ホールセール中心、うん、で、セレクトショップだとか、うん、ちょっとおしゃれなスニーカーショップだとか、そういうところで販売してるって結構パッキリ戦略が分かれてるんですよね、うん、
なかなかね、シューズ単体で路面店っていうか、うん、あの切り出した業態ってな、まあ 難しいじゃないですか。
鬼塚大会のこと？
あ、いやいや、その普通にスニーカーっていう括りで考えてるんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱアシックスの場合、ね、特にスニーカーが強いから、
うん、
まあ、スニーカーだけだとやっぱり売り場がね、あのなかなか維持できないというか、
うん、
だからそう考えると鬼塚タイガーって本当にすごいですよね。
鬼塚タイガー基本的にお客さんたくさん来るんで、
うん、
外に並んでる風景を結構都心だと見るでしょ
う、うん、すごい。
つまり既存のお店の広さだともう対応できないと、うん、ゆっくり接客できないと、うん、その分新宿店ってめちゃくちゃ広いゆったりした感じになってるよね、
多分、うんうんうん、ラグジュアリーな買い物体験っていうものも重視してる、
うん、
洋服も
洋服も置い
てます
。一階かどっかに、
うんうん、
一番入り口のいいところに洋服があっていて、洋服なんかも、ミラノコレクション
ミラノコレクション出てますね、毎回
毎回出てね、はい、常連でいつも見てる、うん、
いや僕はあのメンズの方は出てないんで。
あ、そっか、メンズじゃないのか。うん、
なんかなんかファッションブランドというか、なんかやっぱ世界観をすごい大事にしてるから、ああいうことやってるんだろうなみたいな、
うん
ね、でも実際こうやっぱ買ってる紙袋を見ると、なんかまあきっと靴の形にこう膨らんでるというか、
うん、
ああいう形だから、まあ、洋服買ってる人はそんなにいないというか、あのやっぱあくまで靴が売れてんだろうなとお見受けするんですけど、
うんうん、
靴が強すぎてちょっと他が目立たないのもあるかもしれないですけど、うん、デニムとか相当力入れてますよね、デニム、デニビータっていうあのシリーズで作ってて、
うん、
国産デニムにこだわってみたいな、
うん、
相性良さそう、
うん
う
ん、確かに、うん、
だからトータルスタイリングで届けたいっていうのもあるんじゃないかなと思って
る、ね、うん、アシックスで面白いのが、今さっきその3カテゴリーランニング、スポーツスタイル、鬼塚と3つ3本柱紹介したけれども、うん、これ国によって結構その売れてるものが違うんですよね、
うん、
あの日本だと売上の 56.8% が鬼塚タイガーなんですよ、
あ、そうな
の、うん、今これ決算で発表しているその国地域ごとの売上構成を見ながら話しています。アシックスジャパン、アシックスの日本でこの水色の円グラフの部分が、これ鬼塚タイガーです。で一方最大マーケットのヨーロッパ欧州、これ濃い青、これがランニングシューズ、
うん、ランニングと鬼塚が、まあ、2大人
気。いや、鬼塚じゃなくて、このスポーツスタイルなんですよ。
スポーツスタイルか。
これ、濃いのが何だっけ？
ランニング。
ランニングか。
うん。で、次のパーセンテージ 34% を占めてる、うん、ヨーロッパだと 46% がランニングシューズ。うん、で、その次の 34% がスポーツスタイル。で、鬼塚は、4.3%。
あら、意外と少なかった、う
ん、少ないんですよね、
うん、
その日本だともう 56% も占めてるのに。
これは単純にもう販路が少ないってことですか？
これ結構国によって戦略的にやったというよりも、まあもちろんその販路が少ない、あの鬼塚の場合は直営店中心にやってるので、
うん、
一気にその直営店を広げられるっていうのはなかなか難しいんだけども、もう結構直営店今旗艦店を作ってるよね、ヨーロッパにも、うん、まあこれから結構ウエイトは増えていくんじゃないですかね。うん、でもやっぱスポーツスタイルのああいうスポーツテックみたいなデザインが人気なんですよね、
うん
うん、一方で北米、
うん、
まあカナダも含むけどほとんどアメリカだと思ってください。ここも、57% がランニングシューズ。
ああ、やっぱランニングなん、
うんうん、で、31% がスポーツスタイル。鬼塚はほとんど少ない、
うん。
うん。だから、ファッション関係で言うと、アジアが、鬼塚タイガー。で、ヨーロッパ、北米が、スポーツスタイル、
うんうん。
結構はっきり分かれてるんですよね。うん、多分鬼塚タイガーは北米でももうすぐ直営店を計画してるみたいな話もあるので、 ヨーロッパ、アメリカでもこれからまだまだ伸びしろが
逆にも
相
伸び
当
て
あ
る
る
か
んじゃ
相
ないかな。
当あるね。すごいな。
僕の大好きなアシックスウォーキングがそこに入ってないんです
アシックスウォーキングが今後入ってくるんじゃないですか。
か？あ、そうなんですね。
この間ね、アシックスウォーキングやってたアシックス商事っていう会社のが解散して、このアシックス本体の方に
統合されま
統
した
合
ね。
されるっていうのがあったけれども、これからじゃないですか。まあ、ウォーキングシューズはほとんど日本でしかやってないので、今のところ。
あ、そうみたいですよね。これから海外を、だ
で、
から。
海外はこの間ピッティウォームに出てた。
そうなんだ。
いや、なんかね、なんか、やっぱアシックスウォーキングって、その、いわゆる、なんていうんですか、悪い言い方すると、おじさん靴み
お
た
じ
いな。
さん靴。
なんか、ちょっと、見てくれ
革
は、
靴なんでしょ？
革靴、僕も持ってるんですけど、僕が持ってるやつは革靴で、なんか、いわゆる
見た
革
目普通
靴
の
なん
ドレ
て、
スシューズ、革靴の黒い。
レザースニーカーみたいなやつを持ってて、なんかイメージだとなんかこう、なんか餃子靴みたいな、こうビヨビヨみたいな、で、ボテッとしてる感じだったんですけど、そのピッティウォーモで出てるのを見て僕も欲しいなと思って買ったんですけど、最近はその、どっちかっていうとこっちの、なんですか、パフォーマンスとか、その、スポーツスタイルで見るような、結構スタイリッシュで、待ち履きにしたいと思えるようなデザインが増えてて、まあ多分緩やかにその今統合される動きの前からそっちのこう世界を見据えたなんかそういう動きとして
商品を再編して
フ
ると今。
ァッション化を進めてきていたんじゃないかなと思ってて、
え、
ま
い
あ
くらぐらいだったの？フィッティで出てて買ったっていうのは。
僕が持ってるやつは2万5、6千円ぐらいですかね。
じゃあ履きやすいんでしょ、そ
履き
こ
や
で。
すいですね。めちゃくちゃ歩きやすい。
数千円でさ、見た目もそのビジネスのシーンでもファッションのシーンでも、あれで、まあ、履き心地もアシックスだったら、まあね、いいよね、めちゃ
最
くち
高
ゃ。
です。
最高だよね。アシックスウォーキング、俺も、密かに注目してたんですけど、
なんで？記事読んで。
いや、なんか、違う違う、やっぱスニーカーの、機能性、ソールと、あとビジネスってやっぱ相性いいじゃないですか。だから、そのノースフェイスのリュックをサラリーマンが結構使うっていう、同じ感覚で、靴行くんじゃないかなと思ったら、アシックス商事が解散させられてて、ちょっとダメだったかと思って。もうちょっとそこら辺、勝機あるんじゃないかなと。
解散というよりまあ統合本社に取り組む。
なんかあんま多分マイナスじゃないんじゃないですか。どっちかというともう統括してブランドコントロールしていくっ
もう
てい
ちょっ
うよ
と、
うな。
テコ入れっていうか、強化していくっていう方向
海
なの
外
か
含
な。
めて。
かなり可能性ありますよ
あるんじゃないですか。だから、今、アシックスの売り上げが1兆円に届きそうだってことで、今、話題にしてやってるんだけども、他の海外プレイヤー、スポーツブランド、どれぐらいの規模だと思います？本橋さん。
他の、
まあ、ナイキ、アディダス。
ナイキが6兆円でしたっ
じゃ
け？
あ、7兆円でしょ。
7 兆円。
7
まあ、ざっ
兆。
くり言うと、ナイキが7.5兆円、最新決算で。
アディダスが
アディ
5
ダスが
兆円。
4.6兆
なん
円。
ていうの？
ルルレモン。
3。
最近、原宿に大きなお店できたよね。それが1.7兆円。だから、まあ、アシックスが1兆円って言っても、まだまだ上には上がいるというような。
あんたは？
アンタは1.78兆かな。
あん
アン
た
タっ
ル
て
ル
のは
レモン
中国
です
の企業で、
1.9兆ぐらいですね。今
1.9
9
兆ぐ
兆。
らいの。
去年の段階。
俺たちの水野はどのくらいですか？
俺たちの水野が、確かね、17位とかで、去年度で多分2600億泊ぐらい。
じゃあやっぱ、そっか。
アシックスに比べると、成長スピードは遅いけれども、水野もずっと過去最高を売り上げていて、
継続してますよね。
海外でも結構売れていると。まあ、ファッションが売れているでも、ゴルフクラブが売れてるとか、サッカーシューズが売れてたりとか、そういうところですよね。水野も結構スポーツシューズ今、力入れていて、スポーツスタイルって名乗ってんだっけ？
水野もスポーツスタイルです。
名乗っていて、やっぱちょっと、スポーツテックみたいなデザインですよね。
でもおしゃれなんですよね、水野のスポーツスタイルもすごく。なんか結構レトロスポーツだったり、ちょっと90年代のストリートの、音楽みたいなとこな感じの感じの提案してて。デザインはなんか過去のアーカイブなんだけど、記事は割と最新の記事で、かなりもうメゾンブランド的な、さっき最初に佐藤繊維の話ありましたけど、なんかそういう メゾンブランドも手掛けてるようなところで機能素材で洋服作ってたりとかみたいな。
うん、うん、だから結構その普通に10年前はあんまりそのスニーカー市場っていうのはさ、もう圧倒的に欧米のブランドだったわけでしょ。その選択肢の中に結構日本のブランドが入ってきてるっていうな感じになってますよね。
でもなんか俺なんかランキング見た時にさ、
うん、
いいと思ったのがやっ
ぱオン
のなんか訳
スイスス
イスすごいよね。
だいたい今去年最新決算で5900億円ぐらい日本円にすると。
もうだから、あ、もう水野超えちゃってるわけでしょ。
水野は超えてる。
もう水野の2倍ぐらいいっちゃってるわけ
でしょ、うんうん、
いや、ちょ、水野さんにが、もうだってどう考えてもさ、こんな言い方あれですけど、
うん
うん、水野の方がいいよ絶対と思いながら。
入ったことない人だよ
水野。
いや、オン、
オン、
うん、
うん、なんかもうちょっと一応
何、
いや、ちょっと最近ネット右翼化してる。
あ、ネット右翼な。
ネット右翼化してるんで。
国産主義、国産っていうか、
ちゃんと輸入してるネット右翼って難しいです。
でもオンってなんか全部自動で作って始めて、
なんかライトスプレーっていうタイプが、うん、もうアッパーのもう3分で作れるようなマシンで
カップラーメンみたいな、
うん、あれさ、だから前も言ったんだけど、あれだからもうあれはおかしいと思う。
おかしい、
うん、あれエレクトロスピニングっていう、うん、ここもう15年前20年前ぐらいにやってて、うん、であれ使えないわけ、あの全然あれはアッパー素材にしようとか、
ああ、そう、素材としてってことですか。
で、なんか、だからデモンストレーションだよね、あれ。ロボットでさ、ピシャーとかやって
た。実際売ってんの？
売ってます、売ってます。
もちろん。
だそんなのさ。
大丈夫な、その発言責任持ってどっちの、どっちが、どっちのアッパーが更新されてないか。
まあ、そうね、
うん。
僕はオン擁護派なんで。
擁護派。
はい。うん、オンのスニーカー好きなんですよ。
うん、
で、あのライトスプレーそのに関しても僕も履いて走ってるんで、あのあれなんですけど、
ライトスプレーのやつを
もう、はい、履いて走ってます。
もう実際にいいじゃん。
すぐボロボロになっちゃうでしょ。
なるほどないですよ。本当に面白いぐらいフィットするんですよ。あの、まあ、ソックスを履くような感覚でスニーカーを履くっていうところ、うん、まあ、実際結構慣れるまで履きづらさとかはあったりとか、うん、実際の
脱ぎ履きが しにくい
かったりとか、うんうん、あの保護されてる感覚とかは従来のスニーカータイプのアッパーがいいっていう人も多いと思うし、まあ、僕もどっちかというと従来の方が好きなんですけど、まあ、それは好みで選べばいいしっていうので、うん、
フィット感がすごい、
フィット感もすごい、自然なんか最初これ壊れそうだなとか破れちゃいそうだなって思ったんですけど、まあ、全然そんなことない。
横山さんもそれを履けばフルマラソン完走できるかもしれない。ちょっとアシックス、
もう僕は、僕はあの水野かアシックス。
ネット欲だから。
あのちょっとオンは、なんかオン履いてる人っておしゃれな人多いよね。
結構ね、その、うん、昔のって言っちゃあれだけども、そのニューバランスのポジションに。
あ、
うん、いてよね、その、うん、シリコンバレーのスタートアップ企業で、うんうん、足元がジョブスの時代が結構そのニューバランス入ってたような人たちが結構オン入ってるみたいな、
うんうん、確かにシャカシャカとかステレッチのこうセットアップにオン入ってたらできる経営者みたいなのが見える気がする、
うんうんうん、なんかオン入ってるこうパッて見て、あ、オン入ってこの人オン好きなんだなって思うと、その時点でちょっと距離が
俺の印象だと、この半年ぐらいに立て続けだったんだけども、建築家の人が結構オン履いてる。
ああ、
お前のなんか偏見どころに気づいちゃった。
そう、なんか下り顔で履いて
そう。ギリシャとかなんかそういう人たちが好きなイメージだね。
そうですね、うん、いや、一時のブームかなと思ったら、なんかずっと売れてるから、
スプレーでしょ。
動く、すごいな。
まだまだ伸びてる。
まだまだ、うん、まだ伸びるだろうね、うん。そういう人たちを取り込みながら。
スイスのイメージっていいよね。
そうですね。スイスブランド。スイスエンジニアリングっていうふうに知ってますけど、そこにね、伝統とプライドみたいなものがありますし、
うん。スイスは強いよね。
時計もそうですもんね。
時計もチョコレートもスイスだとなんかいいもんだなと思うよね。嬉しいよね、なんかね。
確かに。
ああ。
その何、アシックスは伸びてるじゃん。
はい。
で、その資格っていうのはないんですか？
この資格は分かんないけども、あ、例えばスニーカーもやっぱりね、トレンドの波ってあるからね。
うん、結構あるよね。
うん。今、スポーツ、ゲルカヤの14ってさっきからずっと言ってるけども、僕、ゲルカヤノのカヤノってなんだか分かります？
林さんがインタビューした人の名前ですね。
アシックスの茅野さん、社員の名前なんですよね。茅野さんも退職されたのかしら、まだいらっしゃるのか、ちょっと取材した時にもうすぐ定年だみたいなこと言ってたんだけど、今はわからないんだけれども。で、彼が言うには、その、茅野を作っ、その、彼がやってたのが1980年代から2000年代半ばぐらいまで担当してたのかな。
そう。
で、アシックスが作るのはなんかこう、ガンダムみたいなデザインでかっこ悪いというふうに言われてたと、自分がやってた時は。うん。もっとその外資系ブランドみたいにちょっとおしゃれなの作ってくれ
た。すっきりしたね。はい、
おしゃれってなんだよっていうふうな。茅野さんは結構その、いろんなギミックをそういうスニーカーに落とし込むのが好きだったんで、その、日本の戦国時代の甲冑とか、あるいはカブトムシとかクワガタとか。
ガンダムとか。
ああ。そういうのでなんかガンダムみたいな靴っていうふうに、なんかその当時のそのファッションフリークたちにはそう言われていて、全く相手されない。それが今やなんか、
おしゃれ
っぽいみたいな。
だね、時代で結構コロコロ、
時代でコロコロ評価って変わるんで、まあそれを含めれば今そのスポーツ、そのテクニカルな、その2000年代とか2010年代に作ったシューズが、すごくガンダムみたいなシューズが結構売れてるけれども、ちょっとそれがトレンドがね、どう変わるかわからないと。
なるほど。
うん。鬼塚はまあレトロなのをちょっとベースにしながら、ちょっとファッションモードの要素も取り入れててるって感じなんで、ちょっとそれはなんともわかんないよね。でもそれはまあ、スニーカー市場自体がまあこれから伸びていくっていうのは間違いないので、
このスニーカーのさ、
その分、まあ、革靴が減ってるんだけれども、
うん、そうだよね、
うん、
オンとかなんだっけ、あと今伸びてるスニーカーといったらなんだっけ、ホカ？
ホカとかね、
ホカオンとか、
うん、
いやこのさスニーカー企業のさ、うん、躍進の中で水野ですよ、
眠れる水野こだわるね、
うん、だから俺水野のあのなんだっけ水野ウェーブ、
うん、
あのやっぱり最初びっくりした
もん、何が、
いやなんか水野ってちょっとやっぱアシックス、うん、ゲルカイのはかっこいいじゃないですか、
うん、
でもちょっと水野ウェーブってなと思って、
うん、
でもちょっとこう履いたら、
うん、
やっぱり履き心地がやっぱめっちゃ良くて、
普段履き、はい、
もういいなと思って、
うん、こんないい水野ファンになった、
水野ファン、
うん、
でなんか業界の人たちから水野ってすごい評判いいんですよ、
うん、何業界、
そのなんていうのサプライヤー業界から、
サプライヤーっていうと
そのテキスタイルとか、
うん、
福祉材とかを供給するあと商社とか、
うん、
だから水野っていうのすごくこう水野さんってすごくいい人たちいい人っていうよく言われる
ん
だよ
ね、うん、
でそのなんかなんていうのまあちょっと いろいろな考え方あると思う、あくまでこれはある一つの言い方なんだけど、
はい、
相場な的にやってて、
うん、
あの絞り込まないんだよね、
ああはい、
結構その
いろんなジャンルの、
いろんなジャンル、
卓球とかさ、
卓球ね、
あとそのナースシューズとか、
うん、
あと結構その障害者の方用の靴とかも水野って結構やるんですよ、
うんうん、
でなんか頼まれたらとりあえずやるらしいんですよ、
うん、
こういうの作ってって言われたら、あじゃあやりますみたいな、うん、あんまりそのこれがマーケット伸びる伸びないとか得意得意じゃないとか関係なく、うん、言われたらすぐパッて作るみたいな、
うん、
だすごくなんかいい人たちなんだな、
いい人というかいい人なのかどうか分かんないけども、
でもやっぱり
世の中がその選択と収集と今言われています、
はい、
例えばアシックスなんかもかつてはもっといろんなスポーツの、
うん、
競技シューズをやっていたけれども、うん、結構絞り込んでるよね、学校体育とかもだいぶ絞り込んじゃって、どちらかというとランニングとかテニスとかそういうところに経営資金を集中させていくみたいな、
得意なところにね、
得意なところに、勝てるところにバスケットボールとか、だから水野は結構ねニッチなところでもものすごい、ニッチなところこそちょっと水野はあんまり儲かってないだろうなっていうところでも結構スポーツ文化を支えるんだっていうような教示があ
るんだと思う、
ありますよね、柔道とかさ、
うん
う
んうん、
道着も水野マークついてるし、スピードスケートだってみんな水野マークついてるでしょ、
うん、
スピードスケートなんて本当に競技人口そんなにいるとは思えないわけじゃないですか、
確かに 相場の出来だよね。
相場なというか、まあ、スポーツ文化の発
スポー
生
ツ
かな。
文化だったら何でもやるみたいな。
スポーツ文化の発展のために尽くす水野。
確かに。
今、高校野球やってるけども、もともと、
確かに。
高校野球っていうのは水野が音頭取って結構進めたっていう歴史
へえ。
があるからね。野球を日本で発展させるじゃない。水野利八さんが創業者の。
だ、そのさ、アシックスと水野って日本が誇る偉大スポーツブランドじゃないですか。グローバルでも知られている。で、今、アシックスは今ね、すごい躍進してて。
まあ、水野も躍進してますよ。
躍進の度合いがさ、
スピードがちょっと違うけれど
そう
も。
なんですよね。だから、水野に期待したいですね。
水野、
はい。
応援すると。
応援する。
昨日も俺水野行ってきたよ。
こちらに。
いや、ちょっと記者発表会があって、これまでウォーキングシューズっていうのをやってたんだけども、そのウォーキングシューズをライフスタイルシューズというふうに、普段、もっと幅広い人たちに履いてもらおうというふうに、リブランドし
リ
て
ブランド
やっ
して。
て、その広告塔に、鈴木福君。
鈴木福君、
なんで笑
鈴
う？
木福君みたいな。
若返りでいいじゃん。
ちょっとファッション感はあんまり
あん
感
ま
じ
ファ
な
ッシ
い
ョン
ね。
感を売り出すっていうわけじゃないの。
なんか BTS とかさ、BTS とかさ。
そういう派手さがないところがいいよ、水野らし
ウォー
く。
キングで BTS のじゃ違うんじゃない。
鈴木福君。
福君。
そういう意味ではすごくぴったりなのかもしれないけ
福君ずっと野球やってて水野のファンだった。
ど。福君、あ、そうですよね。
いい話だよね。
福君22歳なんだね。
若
若
くない
い
で
ん
す
です
か？
か？
いや、
え？
そんな若い？
そんな年なんだ。
そんなと、ど、ど、どっ
もう
ち
なん
なん
か
で若
80、
いって言ってるし。
いや、最近、なんか
キャ
もっ
リ
と
ア
前か
的
ら
に
活
は、
躍してる
そう
から。
そう、キャリア長いからさ。
えなり和樹とかと一緒になってるよ。
出てきた時、また10歳以下とかじゃないですか、だっ
子供
て。
だったからね。
芦田愛菜ちゃんと同じぐらいの年齢なんだから、そうじゃないので。
わしの番長22なんだ。
同い年かどうか知らないけど、ほとんど
若い
同
な。
じ時期に出てたでしょ？同じドラマに出てたり。
だからさ、そのね、ちょっと、だからさ、もっとさ、あるじゃん。だからさっき言ったようにさ、アシックスウォーキングがピッティオモに出る、すごい可能性ある。だからさ、ウォーキングからさ、そのシティに、こう、やろうっていうわけでしょ？
それは、その悪魔のその、今までウォーキングシューズと売っていた
もの。
一部の商品についてですよ。
そうですね。
ファッションはファッションで、スポーツスタイルってさっ
い
き
や、
つぶ
ある
さん
か
が
も。
言ったような、あなたの好きな、なんだっけ、高輪の、ニューマン高輪に
今高
も、
輪ある。
立派なお
あ、あ
肉がある
。
るでしょ？
水野、ある。ああいうところでもやっていけばいいのにね、そのウォーキングシューズ
それ
と
はそ
か。
れ、まあ、ターゲットは違うんですが。
ターゲットはどこなんですか？ターゲットはどういうところなんですか？その水
水
野
野
の、
の
新しい。
老若男女、
老若、
老
もう、
若男
オールターゲット。
女、オールターゲットに愛される鈴木福君ですよ。
いや、でも、水野さんがやることにはもうとにかく全部賛成しようと思って
い
そ
つはよくわかんない、ひいきの引き出しみたい
の。
になるんだ。
というね、アシックスの話が水野の話になっちゃっ
なって
、
ちゃった
すい
ね。
ません。はい。
僕ね、鬼塚喜八郎には何回か取材というか、まあ、会ってるんですよね。
レジェンドに？本人に？
まだご存命でしたからね、ずっとね。
あ、そうなんだ。
にす、うん。
ええー。
ぼ、うん、2000年代半ばにお亡くなりになったんじゃないですかね。もう、元気な人ですよね。ものすごい元
晩年でも元気。
気。晩年でも元気。よく聞いたのが、なんか、一緒に、広報とか秘書の人たちが一緒に食事、出先で一緒に行って、まあ、当時、鬼塚さん80代半ばぐらいか後半だったのかな。まあ、年寄りだったから、そばがいいかなと思って、そば入って、ざるそばかなんかでみんなで頼んだら、こんなんじゃ足りないっていうふうに言い出して、カツ丼頼んで食べるっていう、そういうバイタリティのある。
やっぱすごい人なんです
か
ね。
っこいい。かっこいいな。よく言えんな。
活動セット。
こんなんじゃ足りないっていうふうに。
85歳で。
そういうバイタリティがあるから、今これだけ鬼塚タイが売れてるんですよね。
活動の力。
でもその、やっぱアシックスのトップマネジメントの方々って、やっぱすごい優秀ですよ
まあもちろん、いろんなね、
ね。なんていうんで
プ
す
ロ
か
パーの
ね。
人も頑張ってるし、外部から来た人たちも頑張ってるし。
なんか結構こう目が覚めるような方々が結構こうバッて揃ってて、で、やっぱ
目が覚め、
海外とかでもガンガンこう、なんていうのかな、 なんていうの、企業を成長させてっていう人が、
うん、
もう歴戦の猛者みたいな人が結構いるじゃないですか、
うん、
そこがすごいなと思いますね、
うん、
ね、ちょっと M 社とかね比べるとやっぱ M 社ってそういう感じが若干ないのかなっていう感じがね。
あ、そうかな、うん、
まあ分かんない、
はい、
よく知らないんですけど、
よく知らない、なんでそういうことを言えるのかよく分かんないけど、まあ結構たっぷり話しちゃってな、
はい、
もうかなりお時間超過してるんです、
はい、
はい、
55分です、
はい、取り留めがなくなっちゃいましたけどもまあ今日はこんな感じでアシックスについてお話をしました。またご意見なんかご感想があれば聞かせてくださいというわけで、はい、また来週、
はい、また来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。